スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
ハンスケです。
はい、一応紅葉っぽくなりましたね。
本当
今日ちょっと有明の方に撮影があって行ってたんですけど、まああそこは別にでも結構緑あるんです、ね、
有明って
まあお台場とか、お台場というか、なんだっけ、
テニスの、
東京国際、そうですね、
テニスがあるとこ、
国際展示場とか、結構あちこち紅葉してる感じで、なんか紅葉の写真っぽいのも撮れるな、という感じではあります。ぼちぼち添削とかも紅葉の写真が来てる。来始めて、相変わらずなんかすごい派手派手なので、時々うんざりするんですけど、どうしてこんなにみんな派手派手なんだと。
もう添削始まってるの？
一応毎月こうあるの。
毎月なのか。
毎月のものと年末のドカンと来るのと。まあ別こう。毎月のはいわゆる普通の講座で、ドカンと来るのはこう、工房の写真展、ね。
はいはいはい。
ですけどね。
なるほどね。じゃあすごい、年間にしたらすごい数の写真を添削するの？
そうですね。どうなんだろう。まあ、1000近い感じですかね。600、こう、一月、まあ、10であれか、まあ、5、600かな。そのもんかな。はい。
それに全部コメントするんでしょ
う？そうです。
見るだけだったらね、なんぼでもって気もするけど、それにコメントつけていかなきゃいけないって大変だな。
そうですね。まあ、昔も言いましたけど、なんか嘘つき。嘘が上がってなる。こんな、こういう褒め言葉はなんかいいのか悪いのかって思いながら。とりあえず、こう、先生によってはすごくこう厳しく、バシバシバシって、ここはダメ、あそこもダメ、これもダメ、みたいに書いてくる人。少しは褒めないとねっていう、商売っていうか、まあ少しは褒めましょうというガイドラインがあるので、ここはいいです。もうどうしようもないときはいいもの見つけましたね、くらいな感じで書くってんですけどね。
いや、難しいですね。まあでもそうだよね。単純にここダメ、あれダメだけで終わっちゃったら。
まあね、それこそ、
楽しくなくなって、もういいや、写真いいや、なっちゃったらね。
モチベーションが、受講してる人のモチベーションが、結構大切なので、感じですかね。
なるほどね。まあでも大変だな、こんだけあると、なると、ちょっと大変だと思いますが。今週は、まあ基本フリーなんですが、スノさんが、どの件、
はい、読書の秋ということで、
読まれたということで、はい、まずはそこのお話から入りたいと思います、
はい、ただいまマイクのテスト中、ポッドキャストスクランブル、ただいまは、毎週日曜日配信、ポッドキャストスクランブル、ただいまを、どうぞよろしくお願いします。 ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、はい、どうも、ケン。
はい、ちょっとネタがないのがバレバレなんですけど、
うん、
大学の図書館とか、うん、あと、まあ、家の近所の図書館とかで、写真のところに行くと、まあ、写真評論とか、
うん、
古い本とかも、結構あるんですが、必ずドモンケンのエッセイ集とか、
うん、
結構しっかりした本だったり、僕が今回借りてきたのは文庫本化されている岩波の、なんていうのかな、岩波書店の、
うん、
ドモンケンエッセイ集写真と人生ってやつを借りてきてみたんですが、
うん、
まあ、写真家として当然超有名人物ですけど、
うんうん、
こう写真評論とか、あるいはその添削みたいな、添削でもないですけど、選者やってたので、
うんうんうん、
ものすごい量の文章を書いてるんですね、ボンさんは。
うん、
なのでこの人写真撮る以外にこんなによく写真、まあ、いろんな評論書けたね、評論とかね、エッセイっていうか、
うんうん、
これだけよく書けたなってびっくりするほどの 文筆家の面もあるんですよ、
うん、
実はね、でちょっと切り口っていうか、まあ、語り口がなんせ古い人なので、
うん、
読みにくいかなと思って今まで敬遠してたっていうか、うん、ドモンの写真ってこう、まあ、僕にとってはとっつきにくいっちゃとっつきにくいです、
うんうんうん、
正方法が、しっかりした撮り方だし、
うん、
場合によってはつまらんって言ってしまったらつまらんですけど、
うんうん、
もうこう、まあ今風に言えばちょっと、真正面すぎるっていうかね、
うんうん、
そういうところがあって、つまらない感じる時もあるんですけれども、
うん、
そうはなかなか面白いなと、今回、久々に、うん、久々にでもないですか、初めて、なんか気がついた、
うん、
あるんですけどね。で、この人は、まあ、戦前から活躍してるんで、
うん、
なんせ、明治の生まれなんですよね、
うんうん、
1905年の生まれなので、うん、戦争が始まる前には一応カメラマンとして、独り立ちしてた。その頃、まあ、若いって言っても、まあ、戦争には行ってないので、
うん、
兵役にはついてないんで、
うん、
若いとは言っても30代なのかな、
うん、
ちょっと1905年に生まれてる。1909年に生まれてるっていうこと。うん、戦争が1940年ぐらいでしたっけ、
うん、
うん。そうすると30いくつぐらいなんですね。
うん。
うん、だから、まあ、従軍みたいなことはしてるんだけど、従軍というか、実際には戦ってないというか、
うんうんうん、
人なんですよ。
うん、
で、まあ、写真家っていう立場もあるのか、
うん、
戦前に関しては、かなり、体制が悪い人なんですよね。
うんうん、
戦前ってこう完全に体制に、ほら、報道とか全部こう取り込まれた、
うんうんうん、
取り込まれちゃってたんで、
うん、
その時の文章と、
うん、
これはその岩波のその編集の面白さ、編集の技だと思うんですけど、
うん、
その時の文章の次に戦後の文章がバンってくるんですけど、
うん、
全然違うのでびっくり仰天っていう、
はい、
うん、これも写真界全体の問題っていうか、その写真界だけじゃなくて日本の社会全部の文学界も含めて全部の問題だとは思ったんですけれども、
うんうん、
稲坊っていう非常に高名な写真評論家の、まあ、日本で、写真評論の草分けの人なんですね。
うん、
で、報道写真っていう、 こう言い方をフォトルポルタージュという、まあ、英語をボード写真っていう風に、うん、あの訳した人でもあって、
うん、
まあ、日本の報道写真の名付け親って、まあ、ドモンが言ってるんですけど、
うん、
まあ、その人はその戦時体制 の, あの新体制下における写真家の任務とかいうそういう、まあ、すごい体制寄りの文章を書いてたらしいんですけど、
うん、
それに対してこういろいろ文句つけてるんですけれどもね、
うんうん、
その文句のつけ方がまたこうすごい切り口上がすごくて、
うん、
こう今読むとあのこうほとんどなんでしょう、こうあの凱旋車に乗って叫んでる人のように聞こえるっていう、
うんうん、
こうなんかあの言い方激しいというか、
うん、
あの内容の口調で、
うん、
今この時に立ち上がるとして いつ立ち上がるべきかみたいなそういう、うん、こう言い方で、
うん、
芸術のためになんだっけな、芸術写真芸術か写真文化 に対して新しい何か、その新体制の論理を作らなければいけないみたいなことを稲野坊が言ったらしいんですけれども、
うん、
それに対してそんな論理とか言ってる場合じゃないだろうっていう、こう、こう今の日本の切迫しているね、
うん、
状況に対してもう体の中の力こう燃え上がる愛国の心が、うん、僕たち写真家を奮起させるんだみたいなことを書いてある、
うんうん、
こうなんかすごいそれ読んでて、いやすごいなと思うとか思ってたんですけれども、
うんうん、
それがまあ、戦争戦、そういう、まあ、全体的にまあそういう状態だったっていうのは、まあ、容易想像はできるんですけれども、
うん、
まあ、結局そういう人たちというかそれに対戦に取り込まれた人たちが、
うん、
戦争当時こう対外宣伝士っていうね、日本のこういろんな文化だったり、まあ、いろんなこうなんでしょう、日本はこんなに近代化してますとか、
うん、
あとあるいは植民地政策みたいなのを正当化するような、
うん、
そういう対外宣伝集いっぱいものすごい種類出てたんですね。なんか 10も20も出たらしいんですけども、
うんうん、
携わっていたんですよね、
うん、
もう初めその新進の写真家たち、
うん、
だったり、実験の写真家たちだったり。
うん、
まあ、で、まあ結局ね、その人たちは、まあ戦争で、こう、戦争が終わった時に、まあ日本の政府なり軍なりっていうスポンサーがなくなっちゃったんで、
うん、
瞬間完全に、こう、こう、根元っていうかね、こう、ベースがなくなっちゃったわけなんですけども、
うんうん、
戦後グラフジャーナリズムみたいなのが復興した時に、
うん、
まあその人たちがやるしかないっていうか、
うん、
まあ、そのまんままた、まあ、ほとんどの人はそこにまた戻ってきて、
うん、
まあ、民主主義の写真、
うん、
要写真でというか新しい日本だを写真で表現するんだっていうようなこうことになっていく、まあ中心になったのはやっぱりドモンだったりするんですけれども、
うん、
もう戦後そうなってくると今度まあ戦後こう、ね、炭鉱の閉山とかそういうエネルギーの転換期があって、
うん、
筑豊の子供たちっていうそういうその炭鉱が閉山することによってものすごく貧困な生活に困ってしまう、
うん、
まあ部分こう地域ができてね、
うん、
そこに取材に土門が入ってるんですけれども、
うん、
労働争議とかあって、うん、でその時警官隊とデモ隊の衝突の撮影をしてたら、
うん、
いきなり警官隊に警官に投げ飛ばされて怪我をしたっていう、
うんうんうん、
多分50過ぎっていうかそのくらいだと思うんですよね。本人がね、うん、僕は別にその警官と乱闘したわけでもないって、何しろ僕は脳一血の後の、なんて言うんでしょう、患っている づらいがある身なんでねっていうことを書いてあるんですけど、
うん、
そういう、もう、まあ、半分ちょっと年寄りな、写真家を投げ飛ばす警官みたいなことを書いてあって、
うん、
で、こう治安警察無用論っていう、
うん、
今、特に、まさに原発とか、まあ、その他いろいろで、デモとかね、
うん、
で、こう、警察とデモ隊の、こう、線引き合いみたいのが、あるわけなんですけれども、
うん、
もうまさにそんな感じのところの、話なんですけどね、
うんうん、
で今でこそ、ね、みんながビデオを撮ったり、してますけれども、
うん、
当時は、まあ、そういうスチールの写真しか、ほとんどないので、誰がどうしたってこう連続ではわからないわけですよね。誰かが殴っているシーンとか、
うん、
しかない
ん
ですけど、まあ、ドモンはそれを目の当たりに自分で知ったわけなんですね。その鉄が、まあ、デモ隊を挑発して、どっちかというと先に手を出したのは警官隊の方だと。
うん
ようなことをこう書いてまして、
うん、
無用論とかいう、そういう文章に、こう、まあ、本の上 の, 編集ですけれども、
うん、
コロって変わるところが、
うん、
でした。
うん、
ただ、ちょっと思ったのは、やっぱり、こういう、戦時体制にバーッと取り込まれた人たちがそのまま今度、じゃあ民主主義だってそのままこうそこにまた報道として入っていって、
うん
うん、それも政府のこう政府というかねこう権力側の中に取り込まれたんじゃないだろうかという、
うん、
気がしなくもないですね。結局そういう流れでね、
うん、
こう日本の報道とかこうジャーナリズムもこう、受け継がれてきているので、
そう、
こう変わったといっても、実は変わってないんじゃないかと、
うん、
本を読んでて思ったんですけど、
うん、
まあ、あと、こう、ドモンといえば広島っていうね、
うん、
非常に大きな仕事があるんですけれども、
うん、
まあ、これも現代とすごく、まあ、今読んでみて、ものすごくこう身につまされるお話なんですが、
うん、
広島にこう戦後すぐ広島を列車で通過したんだけど、
うん、
その時ねなんかみんな自分も含めて息を、うん、こうなんでしょうなるべく息しないように、
うんうんうんうん、
で誰もがこう押し黙って、
うん、
広島だよっていう。それだけで、
うん、
とにかく早く通り過ぎたいっていう、
うん、
こういう社内だったんだそうです。
うん、
で、それ ね、13年間で広島に近づけなかった。放射能が怖い。
うんうんうん。
っていう、もうはっきりそう書いてあるんですけれども、
うん、
3年経ったらさすがにだいぶこう広島も復興してきた時に、
うん、
たまたま、仕事で、その広島の、こう原爆の被害者のこうレポルタージュをすることになっていったんですけれども、
うん、
最初に行った時にものすごくこう下痢をしてね、
うん、
何しても治らないっていう下痢に悩まされて、
うん、
たびに髪の毛がどんどん抜けるんだっていうことを書いてあるんですよね、
うんうん、
でまあさすがに13年だからそれはないみたいなことをお医者さんとか、
うん、
周囲の人には言われたりするんですけれども、
うん、
まあ本人も書いてあるんですけど、その放射能にも感受性があるんじゃないか。すぐこう弱い人、強い人がいて、
うん、
僕は弱い方なんじゃないかとかで、そういうことを真剣に悩んでいるというか、
うん、
様子が書かれていました。びっくりしたんですけれども、
うんうんうん、
で13年経ってもやっぱり夏の雨上がりには刺繍を感じるっていうんですが、
う
に関してはその地元の人にどうも変な匂いするんだけどっていう話をしたら、
うん、
そのこう死体を片付けるのにね、
うん、
まあ、丁寧に片付けてられるような状態じゃなかったから、
うん、
例えば建物の下敷きになってたりしても、
うん、
まあ、建物をこう、いちいち掘り返したりして、
うん、
収容はできないから、
うん、
その辺に埋めてったんだみたいな話をして、
うん、
からするんだよっていうこともなげに言われたとか、そういうすごい生々しい話を書いてあったりですとかね。
へー、
あとちょっとドモンってすごい正直な人なんだなと思ったのが、
うん、
原発犠牲者のそのこう無縁供養塚っていうのがあって、そこはまあお骨が納骨されてる、
うん、
ドーム状のね、
うん、
なあれ、なんていうの、塚らしいです。かなり大きな塚らしいですけれども、
うん、
そこにね、撮影に行くのをどうしても行きたくなかったって書いてあるんです。
ほうほうほうほう。
こうしたのが怖かったからっていう話なんですけど、
うん、
で、たまたまやっぱり行かなきゃいけないと思って行ったら、
うん、
たまたまそこにお坊さんが入っていくところで、
うん、
扉を開けると中にこう白木の本、ね、箱がザーッと並んで、もうたくさん並んでいるのが、
うん、
で、それ見たら、本で逃げてしまったっていう記述がありまして、
うん、
結局その骨からで放射能がね、
うん、
出てるのではないだろうかと。
うんうんうん、
人ってやっぱりそういう感覚だったらしいです。ドボンだけではないんですけれども、
うん、
まあ、こう、僕には何度その放射能に関する、その、なんていうんでしょう、知識も何も、教養もないから、
うん、
そう思うだけなのかもしれないけど、でもとにかく怖いっていうようなことを書いてある。
うんうん、
原爆病院とかもずっと通ってるんですけれども、
うん、
原爆のその病院の患者を取ったり、
うん、
患者のベッドに一緒に腰掛けるのもあまり気持ちが良くなかったっていうようなことを、その患者からね、そ
うい
うのが映るのではないかと。正直に書いてあって、
うん、
これ書いてよく広島っていう写真のね、その作品を出したなとか、というまあそういうそこの写真だけではわからないというか、まあこれ、うん、常にもう僕なんかよりも知ってる人はずいぶん知ってる話なのかもしれない
ん
ですけど、
うん、
初めてこう文章に触れてです、その作品の裏側っていうんですかね、
うんうん、
それがよく本人の書いてあることなので、
うん、
実は取材してこうじゃないかって言ったわけじゃない、ないからね、
うん、
ここら辺のこうリアリティはすごいものが、
うん、いやでもそういうことでその撮り続けてるっていうのもなんかすごいよね。なんかそういう、
いや、
ここで苦しんでる人たちを何とかしなきゃとか、なんかそういう思いとかがあったらなんかできそうだけどさ、
当然それはあるんですよ、
うんうんうん、
それがなんていう、これは絶対にその知らしめなければいけないっていうかね、
うんうん、
かは許すわけにはいかないっていう、そう使命感は当然
あるのか。
まあそれまず第一に書いてありますけど、
うんうん、
そうですね、それを言わないとどうもひどいやつになっちゃう
ので
、うんうんうん、そういうことがあって、それでまああともちろん仕事っていう意味でも、
うん、
決めたからに関わったからには最後までっていう、
うん、
いうことを使命感っていうかね、
うん、
そういううん、やっぱり病院とかで、
うん、
に対して、当然拒否が、の感情っていうのもね、その患者さんたちにあるわけで、
うん、
僕、まあ結局俺は、とにかく、通い続けて、信頼を勝ち取るしかないっ ていう、心配してもらうしかないっていう。
うんうんうん。
その、なんでしょう、実際は、その、一緒にいることが嫌なんだけど、
うん、
嫌なんだけど、それは、まあ結局押し隠してたわけですよね。
うんうんうん。
で、その写真のために、
うん、
僕を信頼してくださいっていう、
うん、
なんて言ったらいいでしょう、こう二重性格とも言えなくもない、
うんうんうん、
っていうところがすごい、あの、興味深いというかね、びっくり。
いやー、どうなんだろう、なんかその、そういう、その、怖いとか、うん、その、そこを、要は自分の身が、ある意味危険というかね、そういう状態になるかもしれないっていう、そのリスクを課すのは嫌だっていう気持ちがあって、
うん、
撮り続けるって、なんか、わかんない世界ですね、もう。
もう、あの、こう、非常にね、まあ、正直なんだなっていうのと、
うん、
こう粘着質というか、
うん、
知らない、こう、知らないことはね、わ、
うん、
からないことはとことん人に聞いたり調べたりするっていう、そういう性格があるみたいなんですよね。
うんうんうんうん、
他の撮影でも、
うん、
全然関係ない、例えばお寺の撮影とか、
うん、
いろいろ、あるんですけど、
うん、
すごく下調べをして、
うん、
から行くっていう。
まあ、
まあ、なんか、相手がうんざりするほど聞くっていうね。
うんうん、
まあ、この放射線の話でも、わざわざ広島大学の先生に、
うん、
大丈夫なんでしょうかみたいな話を聞いて、
うん、
その放射線のね、先生は自分自身も随分放射線を浴びるような仕事をしているのでっていう話をしたら、
うん、
草は大丈夫なんですか？
ああ
調べてみたんですかとかそういう話を、
はいはいはい、
するっていうところがまたすごい、なんでしょうね、自己中っていうのは自己中ですけど、
うんうんうん、
まあそういうね、ちょっとエキセントリックっていう感じがしなくもないんですけれども、
うんうん、
まあ、どうも、その、県ならではの、こう、のめり込み方っていうのが、
うんうん、
文章に書いてもそのまま正直なので、
うん、
いろいろこうね、伝説めいた、こう、逸話っていうかね、
うん、
こう、いろんな人と軋轢があったりとか、
うん
あるんですけれども、うん、まあ、もう本人としては、なんて言うんでしょう、全くその素直にやってるので、
うん、
こう多分それに対して怒ってもしょうがないやとか、
うんうんうん
う
ん、
そういう感じの受け取られ方がされてたのかなっていう、
うん、
感じはしますも、
うん
うん、まあ、ただこう今のこの本を読んでみると、今こう日本で起きていることが、と似たようなこと
が、うんうんうん、
私もあって、まあ、これの焼き直しを今やってるんじゃないかっていう、
うん、
デジャビューの裏返しみたいな、
うんうんうんうん、
そういうのを感じて、ちょっとさ、こう、背筋がちょっと寒くなるような。
うん。うん、ね、その、電車の中でこう、息を引き止めてとかっていうのも、まんまそういうことではないけど、
ええ、
結局その福島ナンバーの車がその納品に行っても帰ってくれって言われてしまったりとか、その避難しろって言われてるのにその避難受け入れをしてもらえなかったみたいなね、話が当初ありましたけど、なんか本当にそういう感じの、繰り返してるんですね、
うん、まあそうですね、
うん、
まあ図らずもそのまあドモンさんだけじゃなくていろんな人がそういうことを書いてるとは思うんですけど、
うん
うん、まあ改めてこうその広島っていう写真集を出したからには、
うん、
きっとドモンさんもものすごくヒューマニズム、
うんうんうんうん、
そこら辺の義務感 が すごくこう全てを物語っているのかなと思ったんですけど、
うん、
自分の心の中にはそういう感情があったんだっていう、
うん、
またこの正直さ具合にちょっと惚れてしまいますっていう感じなんですけど、はい、
まあでも本当その人間らしさみたいな感じはあるよね。
そうですね。
なんかかっこつけでこれをしなきゃいけないから、
うん、
そんなその、ね、病院のベッドで隣に座るぐらいのことは当たり前だろうとかっていうんじゃなくて、うん、まあ正直なところ隣に座るのは怖いとか、
うん、
大丈夫だろうか心配だっていう、うん、まあ正直に書くっていうのはそういうのか愚直さというか、
そうですね、
ね、
なかなかそうここまで自分をこう、まあ本人別にそれ普通だから、あの、さらけ出してるっていうふうには考えてないかもしれないですけど、
うん、
感じたままを言って何が悪いみたいな感じとかもあるのことを書いてあって、
うん、
ものすごく幅が広い、まあ、撮るものも幅が広かったんですけど、
うん、
それに対するこう、あの、下調べっていうか興味、
うんうん、
尽きないという点では、
うん
うん、あの、並大抵の人間ではなかったなと、
うん、
まあ、このエッセイちょっと、まあ本当一冊だけなんですけど、
うん、いや、まあなかなか、まあ、有名な方ですけどね、まあ、そういう文才もあったと。
そうです。いや、まあ文才当時からは、僕は知らないだけで、
うんうん、
当時からご門の文章はそれなりに、あの、すごいっていう話だったんですが、
うんうん
うん、あの、あと原稿を待たせるので有名なその彼、いろいろありますけど、
うん、うん、ね、あ、でも、そうね、写真をその撮るのにやっぱりその今の話で印象的なのは、そういう思いがあってもそうやって追う、そのなんていうんだろうな、どういう思いのか。そうがあったのかっていうのはすごく興味がありますね。その撮らなきゃいけないっていう使命感はあるけど、その自分の中の不安とか、その心配だったりとか怖さだったりとかっていうのと、そういうものがあっても撮り続けるその精神力というか、
うん、
どういう心境だったんだろうっていうのが、
うん、
不思議な感じがしますけどね、
うん
うん、なんかその使命感みたいなのはあるんだけど、まあその正直な部分がそこに書かれてるって感じなのかな。
でしょうね、うん、あの、まあ、広島の件は非常に印象的な、あの、こう逸話に溢れていますね、
うん、
まあ、本当に今のこう、ね、福島の原発の状態とすごく重なる部分が多いので、
うんうん、
びっくりしました、
うん、
はい、
いや、なんか撮るのってパワーいるじゃないですか、やっぱ、うん、どんなものにしても、うん、そういうなんかいろんな不安とか恐怖とかの中で撮るって相当だろうなと思うんですけどね。まあだから戦場カメラマンとかってそんな感じなのかな。
まあ、
ここを伝え
なきゃ。いろいろだと思いますけどね。
うん、
まあ、ベトナムなんかだと、あの、いろんな、そういう行った人の、こう話を、まあ、やっぱり文章とかで出て、はいますけどね、
うん、
まあ、そういう使命感半分、あとやっぱり一旗あげるっていう、当時ね、やっぱりあの、そう、グラフジャーナリズム全盛ですから、
うん、
そこで活躍するというのは、写真報道カメラマンとしては、
うん、
あの、こう一躍トップに出るチャンス、
うん、
で、まあ、そう、まあ、行った人もみんな若かったですからね、
うん、
あの、まあ、そういうのも当然あったろうっていうようなことは書いてあります、
うん、
書いてあったり本人が言ってたりするんですけど、
うん
うん、 まあ今も当然 それはあるでしょうね、
うん、
そういうあの側面は当然あると思います、うん、まあ大人いので何ともあれなんですけど、う
んうん、ね、まあでもその撮る時のそのなんて言うんだろうな、どういう姿勢なのかみたいな、その真剣さっていうのはなんか尋常じゃなかったんでしょうね、
うん、そうですね、
うん、
ました。
なるほど、はい、ということで、まあちょっと自分が撮る時の姿勢とかそういうものをちょっと考え直さなきゃいけないなとか思ったりもしますね。
そうですね、あのまあちょっと古い人っていうイメージがどうしてもあったりするんですけれども、
うん、
でもまあこれ良くも悪くもね、ドモンの影響っていうのは未だに日本の写真界には残ってます。
うんうんうん、
まあ悪い面とかいうのももしかしてあるのかもしれないですけど、
うん、
まあできればこういうご時世ですから、
うん、
まあこういうなんていうか愚直なというか、
うん、
使命感っていうか、こう知りたいことは知りたいんだっていう、
そうい う。
あのフォトジャーナリズムっていうのが、うん、ね、あのちゃんと機能してほしいなと、
うんうん、
つきづく思います。
そうですね、うん、なんか、うん、まあどういう写真を撮りたいかっていうのもあるだろうけど、でもそういう写真をこう撮りたいって思ってる人っていうのは、まあそういう思いがある人はもうすでにそういう、
うん、
まあね、その本とかも読まれてるかもしれないですけどね、なんかそういうこう、まあ、いろんな刺激というか、
うん、
考え方とかね、参考になる部分も多いんじゃないかと思いますので、ご覧になられてない方は読んでみてはいかがでしょうかという感じですかね。
そうですね、あのまあ全然知らないというのもあるんですけど、
うん、
僕今やっと子供に行き着いた感じです
ていうか僕もそれは読んでないので、
いっぱいがありそう、あの、うん、ね、全然不勉強なので、
うん、
勉強してみたいと思います。
はい、ということで、まあ今週フリーという言いながらも、まあ、
はい、
このドモンさんの移植で行きたいとなってしまいましたが、また来週ちょっとなんかもうちょっとなんかふわっとしたね、
はい、
なんか楽しく撮れる系みたいな、なんかそんな話を、まあ撮りに行くとかいう部分の話がなかなかできてないかなとかっていうのがあるので、
まあそうですね、うん、あの宿題出してくださいとかだいぶ前に言われて、それっきり
まあそういう
ふうにしてたりして申し訳ないんですけど、
ちょっとまあ気軽にこう楽しく撮れるみたいな、
はい、
なんかそんな話もできればと思ってますので、また来週も楽しみにしてください。ということで、お届けしました、スノーさんのホットスクラブ、お相手はハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた来週。